お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
コーヒーっていうとですね、普通は南米かアフリカかっていう原産地はそういう感じがするんですけども、ひょっとアジアっていうのはないんでしょうかね。
アジアはですね、何カ国かあるんですけど、少しずつ紹介していこうと思います、ね。
はい、お願いします。
はい、まずそうですね、一番皆さんが耳にするのはベトナムとかですかね。
はい。そうですね。あと、インドネシアなんかを聞きますね。
インドネシア、はい、はい、そうですね。じゃあ、インドネシアのお話しましょう。
はい。
インドネシアはですね、今はですね、マーケットレーンでは使っていないんですけど、僕が以前働いたところではですね、結構使ってました。その理由はですね、結構味に特徴がありまして、で、すごくボディがしっかりしてるんですね。なので、ブレンドに入れた時とかも、味がしっかり残ってたりしてて、で、あと精製の方法はですね、セミウォッシュドっていう、あとはスマートラ式とは言うんですけど、ちょっと違った方法で、それが結構特徴としてできてますね。どういった方法かと言いますと、ちょっとパルプとナジラに似てるんですけど、果肉、収穫したコーヒーチェリーですね、果肉を除去して、で、それをですね、そのまま乾燥して水分値がですね、20% ぐらいにもなって、で、それからまた 12% ほどなるまで、乾燥させて、で、出来上がり。まあ、簡単に言うと、それで出来上がりっていう感じなんですけど、その理由はですね、やっぱりインドネシアとかスマトラとかのですね、農園では干しておく場所っていうのがやっぱ収穫の時間あまりなくて、そのスペース確保っていうためにですね、結構回転早く乾燥させたりするんですね、1日とかで。他のところですともっと何週間とかかけたり、数週間かけたりとか、10日とかするんですけど、その点がやっぱ違ったりしてますね。
はい、雨が多いから干さないんじゃないんですか？
あ、そういった理由もあると思います。
なるほど。
はい。で、あとはですね、インドネシアはですね、生の豆をですね、生のコーヒー豆を他国から入れるっていうことは、すごく課税されるか禁止されてるんですね。なので、自国の人たちは、ほとんどの人は、自分たちのインドネシアの豆を焙煎して飲んでますね。はい。もちろん、スペシャリティコーヒーとか扱ってるところをですね、焙煎したものを、インポートするっていうことが可能なんで、あったりするんですけど、例えば、ケニアとかですね、エチオピアとかそういったコーヒーの、生豆を輸入っていうのは、確かに、今の段階では、ダメでしたね。
はい、なるほど。
なので、現地の人はですね、自分たちの国、それは自分の、国の農園の人たちを守るためっていうのもあって、そういうふうになってるんですけど、それでも、やっぱりいろんな、広範囲でインドネシアはあるんで、全然特徴の違ったものがあって面白いかなと思いますね。
例えば
スマトラと、
スマトラ。
そうですね。スマトラもありますし、で、また離れてスラウェシと、スラウェシのトラジャとかですね、また違った特徴のコーヒーもありますし、リントンとかですね。あとはブルーパタックっていう、結構高品質なものもあったりしますね。ただ人柄っていうんですかね、っていうのもあって、結構スマトラのコーヒーって言っても、本当にピンからキリマンなんですよね。すごくいい高品質なものもあれば、そこそこのものもあったりとか、あと毎年毎年同じクオリティのものがあるかっていうのは少し問題になったりしてる感じですかね。
前に、コーヒーの大きく分けて、アラビカとロブスターという話をしましたけど、そのスマトラのコーヒーなんかどっちなんですか？
はい、そうですね。ほとんどが今もアラビカだと思います。すいません、ちょっと曖昧で。はい。で、スペシャリティも結構、他のアジア圏と比べたら増えてきてると思うんですけど、それでもやっぱり、南米とか、中南米と比べたら少ない方だと思います。
スラウェシのトラジャなんかどうなんですか？
トラジャはそうですね。インドネシアの中でも結構高品質なものになるんで、日本とか外国に輸出してると思います。現地で飲むことは、最近はちょっとずつスペシャリティに関心を持つカフェとか若い人も増えてきたと思うんで、あるとは思うんですけど、 やっぱり海外の方が、特に日本が多いと思います。
ああ、なるほど。はい。
はい。で、僕、そうですね、もう、コーヒーをカッピングテイストして、もう15年近く経つんですけど、実は一番スコアで高くつけたのはインドネシアのコーヒーなんですね。
ああ。
ブラジルコーヒーとかも大好きなんですけど。
意外ですね。
はい。そうなんです。よく、誰かに聞かれたときは、そうやって答えると、そうなのって言われるんですけど、はい。その時の、味の印象がですね、もう、なんて言ったらいいんですかね。もう、とにかくすべての味が凝縮されてるような感じで、なおかつ上品でしたね。そのインドネシアのような力強さもありながら、エチオピアのような華やかな部分もあったり、そのエキゾティックなフルーツの味とかもありましたね。熱帯にありそうなトロピカルフルーツとか。
ああ。
それが、飽きずにどんどんどんどんカッピングテイストするたんびに出てきたのを今でも覚えてますね。そのコーヒーは、マイクロロットと言いまして、すごく、貴重なロットだったんですけど、ワハナエステートっていうところで、10年ぐらい前にカップしたんですけどね。その年がすごい当たりの年で、で、またそれから何度か次の年、また翌年、次の年とテイストしたんですけど、ちょっと安定しないところあったんですね。全く同じ農園で。はい。それで、まあ、それ以降は、まあ、買うことはなかったんですけど。
コーヒーにも、いつの咲くかっていうのが、問題になるような感じですね、それだと。
そうですね。
何年ものかっていうのが問題になりそうですね。
ワインとかと一緒、ね、ヴィンテージみたいな。はい。今も本当にその時に提出した、ワハナエステート飲んでみたいですね。
そういったところ。それはスマトラですね。
スマトラ島です、はい。
はい。
あとは、ジャカルタっていう大きな街があるんで、やっぱりすごくコーヒーの文化は発展してますね。アジア圏でもそうですね、もう本当に結構トップクラスになるんじゃないかっていう。まあ日本とか韓国とかもすごいですけど、インドネシアも今熱いですね。
ああ、そうですか。
はい。
洒落たカフェも結構あるんですね、したら、ジャカルタには。
そうですね、もう本当におしゃれなカフェ、ロースタリーとかも多いですね。あとはメルボルンにもたくさんインドネシア人の方いらっしゃるんで、やっぱりインドネシアでもオーストラリアンスタイルのカフェとかも増えてきてると思いますね。
そうですか。はい。
品種とかはカチューラとかですね。カチュアイとか、あとはティピカっていう品種が多いですね。よく耳にする品種だと思うんですけど。
そうですね。それ中南米とかなんかでもよく聞きますもんね。
そうですね、はい。はい。同じ感じです。はい。
うん、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。